ただいま定刻の午後1時30分になりましたので、2019年度埼玉地区教会全体修了会を前奏をもって開会礼拝を始めさせていただきます。前奏をお願いいたします。390番をご一緒に歌います。ご無理でない方はお立ちいただいてご一緒に歌いたいと思います。 章1箇所お読みいたします。新約聖書コリントの信徒への手紙に8章の1節から7節をお読みいたします。新約聖書の333ページとなります。コリントの信徒への手紙に第8章1節から7節をお読みいたします。兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。私は証ししますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいとしきりに私たちに願い出たのでした。また私たちの期待以上に、彼らはまず主に、ついで神の御心に沿って私たちにも自分自身を捧げたので、私たちはテトスに、この事前の技をあなた方の間で始めたからにはやり遂げるようにと勧めました。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛など全ての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。今日のこの埼玉地区の教会全体修道会の開会礼拝にあたりまして、お手元のプリントにもありますように、教会の交わりのあり方ということを少し聖書から聞いてみたいと思っております。今年の3月のこの埼玉地区の総会が行われました。その総会資料の中で前川詰地区委員長の報告がありますけれども、ちょっと抜粋して最初読ませていただきます。埼玉地区の2018年度の、これ昨年のことですね、の活動は、地区規則に地区内諸教会連動所の一致と連帯の強化に努め、福音の前進に仕えることを目的とするとあるように、これは地区規則その通りでありますが、各個教会が相互に理解を深め、福音の前進のために志を一致し、祈りを合わせて支え合うことにありましたと。このところに和美委員長が、地区の基本姿勢となさったわけであります。埼玉地区には小規模教会が数教会あります。もう各校教会では限界が見えてきています。そのため埼玉地区の最寄り区内の教会の交わり、助け合い、連帯を密にして、教会の前進を教会の伝道を前進させたいと願ってきました。そう記されています。その総会で私が、新しく地区委員長として選任をされました。私はかつて2年間副委員長として多少のことはさせていただきましたけれども、川島先生が今書いておられたこと、もう本当にその通りであると思いますし、この路線というか、川島委員長がお考えになっておられたことをそのまま私は受け継いでいくしかないのだろうと、そのことを思います。で、今日はそのことを巡って、ほんの少しこのパウロが書いた言葉の中から、教会と教会の支援の在り方というのはどういうことが考えられるかということを私なりに申し上げたいと思っております。この教会と教会の交わりと言いますことは、今日こうやってたくさんの方が来てくださいました。本当に感謝をいたします。ある意味では2年ごとでありますけども、いつもいつも参加される方はあの人にも会えるからというふうな、そういう個人的な交わりをしたい方ということ、その理由もあって来られた方もいらっしゃると思うんです。それも確かに大事なことであります。普段の自分の支える教会だけじゃなくて、別の教会の方と交わりをしながら いろんな成長を共にしていくことも本当に大事なことであろうと思います。ただこの聖書が言っておりますことは、やはりどう考えても個人と個人の交わりもないわけではありませんけれども、やはりこれは教会と教会がどんなふうに一緒になって歩くか、そのことが聖書の中には記されているんだろうと思います。そしてこのような教会と教会の交わりっていうことを考えた場合に、すぐにいろんなことが考えられる。一つは祈りの支えです。皆さん方がどのような祈りのことを連想されるか知りません。もちろん個人と個人の祈りもありましょうし、個人で教会のことを祈ることもありましょう。けれども教団出版局の幹事をしている者から言いますと、信徒の友の売れ行きが随分悪くなりました。本当にも残念だと思います。実際に高齢になられて祈ることが辛くなったということで、もう信仰の内容とは関係なく具体的なことからでお辞めになることがどんどん増えてきた。それはもう実際のことであります。そんなことがあるので教団出版局を代表して言うわけじゃもちろんありませんけれども、あの教団出版局の信徒の友の中に毎日毎日今日はどの教会に祈るかという聖書日課と重ねてずっと続けられています。もう何十年続けられたかどうかそこまで厳密には知りませんけれどもあります。今はずっと北海教区を順番に回っていると思います。で、皆さんの教会にもそれぞれその時の日に当たりますと、その日前後に1週間ぐらいの間に、70通ぐらいのハガキが来るんじゃないかと思います。70通、あるいはそれはいわゆる日本キリスト教団の1700のうちの70ぐらいの教会の方々が一つの教会を覚えて祈ってくださる。私はあの働きというのは非常に大きいと思っていますし、こういう祈りが全国の教会の中でずっと続けているということは、本当に教団というのはいろんな課題もありますし、いろんな問題も今でもあります。そんなことも百も承知の上で、なおやはり日本キリスト教団は生きているというようなことを私は個人的には感想として持っております。ですから江ヶ崎教会でもそのたくさん来たハガキを皆さんに紹介しながら、それぞれ個人の立場でもしも知っている教会個人がおられたら、その方々に返事を書いてくださいということで、その60、70、80通ずるぐらいのハガキに返事を書くことをしております。だからそういう面では祈りの課題と、そして教会というのは私は日本キリスト教団にとって非常に大きな働きをしているんじゃないかと常々考えております。この祈りによってお互いのことを覚えるということは、皆さん方もすぐにお考えのことだと思います。しかしそれ以外に教会の交わりとは何かとなってきますと、ある意味では規模の小さな教会、あるいは規模に関係なく、東日本大震災がありました。たくさんの教会がもう本当にもう疲弊その状況になりました。関東教区にいくつかの教会が改造建築を余儀なくされたことも皆さんご承知の通りです。全国の教会あるいは世界中の教会も含めて11億ぐらいでしょうか、そのぐらいの献金が捧げられました。そういう具体的な震災であるとか、いろんなそういう災害の時に支援をする、これも大きな教会と教会の交わりであります。私もちょっとある立場があったもんですから、多宗教徒の方々といろんな関わりがありました。東日本大震災の時に東北の仙台を中心というか、辺りのところが大きく被害を受けたわけですね。で、ところでちょっと名前は控えますけれども、ある仏教の一つの教派があります。その一つの教派の7割が東北に集中しているんですよ。その仏教の本山は京都にあるんですよ。本山は京都にあるんですけども、多くのお寺っていうのが東北地方にこう集中している。だからその教派の7割が大震災でもう壊滅したんです。だから仏教の中では教派はもうこれで立ち直らないんじゃないかっていうふうなことも一時言われました。で、それに 加えて、言い割りは別にいたしまして、実際のことだけ申しますと、どの仏教の方々もそうでありますけれども、教団のような支援のあり方っていうのはありません。普段からの支援体制なんかもありません。ほとんどもう自分たちの一つのお寺は一つでやるということに尽きるんです。地区があったっていろんなの応援で助けなんかしないんです。だからキリスト教さんはいいですねっていうのことを私におっしゃったあるお坊さんもおられました。まあ幸いその7割のお寺を失った、その宗派の方もなんとか今再開しつつあるわけでありますけれども、しかしそれに比べて今申しましたようにキリスト教さんはいいですねということをおっしゃったぐらいに、キリスト教の私たちの中では、まあ、教派を超えての支援がありましたから、いろんな面で、復興ができつつあるんだろうと思っております。完全ではありませんけども、そんなこともできました。しかしこの場合のいろんな支援の仕方、このことを今日私に一番申し上げたいんです。で、先ほど読ませていただきました第二コリントの8章、表題的には自発的な施しというふうに書いてありました。一節に、兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう、そう記されてあります。今日読ませていただきました一節から七節の中で同じ言葉が4回出てまいります。しかしこの4回と言いましても日本語の訳がちょっと違っている部分もあります。今読んだ一節の後半の方の神の恵みという恵みという言葉です。この恵みという言葉が4節の中ほどのところ、聖なる者たちを助けるための事前の技、事前の技というのと一節の恵みというのは同じ言葉です。そして次のページの6節の中ほどにも事前の技、7節の終わりの方にも事前の技というのがあります。この8章の1節以降のところはマケドニア州の諸教会が与えられた神の恵みのことを知らせます。しかし実際のこの内容というのは何かと言いますと、マケドニア教会が、あの仏教的な言葉を使えば教会の本山です。教会の本山で出発の教会だったエルサレム教会を支援したということが書いてあるんです。このところはエルサレムであのペンテコステの時に教会が出発をした、ペトロの説教の一番最後のところではもうその日のうちに3000何人が洗礼を受けたということが書いてありますけども、そんな風に前進したとした時もありますけれども、しかし実際このパウロがこのコリントの教会に宛てた手紙の中にはそんな風なエルサレム教会の伝道の進展といいますよりも非常に困難さなことが書いてあるわけです。で、その教会の本山とも言うべき、中心とも言うべきエルサレム教会がマケドニアの教会が応援したっていうのが書いてある。で、この今の箇所を読んでも内容はそうなんですけども、どこを読んでも応援っていう言葉がないんですよ。ここが今日私が一番言いたいことです。マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。マケドニアの教会がエルサレム教会を応援したこと、支援したこと、このことを神の恵みって書いてるんです。パウロは困っている教会を支援する、何によって支援するんですか。普通に考えて献金ですよ。これは2000年前の教会も変わらないはずです。マケドニアの教会が一生懸命献金をして、その献金をエルサレム教会に持っていく、ぜひこれで教会の再建をまた今後のことも考えて伝道してくださいということを言ったわけです。その献金を捧げたことをパウロは神の恵みって言うんです。で、そしてその他のところあと3回使ってありますのは全部事前の技、事前の技、事前の技っていうふうに繰り返して、 かつての口訳を見てまいりますと、口訳の聖書というのはこの3回目の6節の言葉、テトスにこの事前の技をあなた方の間でとありますけれども、この口語訳では事前の技というのははっきりと募金と書いてある。募金。この4回出てくる同じ言葉、これはカリスという言葉なんですけれども、カリスというのは賜物とか恵みというふうな言葉なんですね。パウロは教会を支援するときに一度もお金という言葉を使ってないんです。口語訳が1回だけ募金という言葉を使ったということを紹介しましたけれども、決して間違いではありませんけれども、もともとの言葉からいけばお金とか募金というふうに使うのはやっぱりちょっとこれおかしいと思いますね。だけどもパウロの考えていることはそういうことなんです。規模の小さな教会、あるいは通りかかっている教会、そのことを支援するのはそれは恵みだ。つまりこのところでパウロは一番言いたいことは、献金にしろ何にしろ具体的な地上の私たちを生かすお金ですよね。お金っていうことが動くと、どうしてもそのところに傲慢さと卑屈さが出てくるっていうんです。人間同士は当然そうかもしれない、教会においてもそういうことがあるかもしれない。あの教会を支援してやったんだ、受ける方としてはちょっとこう首を曲げたりして、私たちがいつもいつもこうやって助けられてるんだっていうふうな卑屈な思いを持ったら全然ダメじゃないですか。この献金っていうことが本当に生きるためには、この献金を本当に献金として生かすならば、パウロは言う神の恵み、献金できることをマケドニア州の諸国に与えられた神の恵みについて知らせましょう。献金で支援することが神の恵みになるっていうのはいつなるか、そしていつどういう時に献金を与える側に傲慢さがなくなり、受ける方に卑屈さがなくなるか、これは教会というのは神様がお立てになった、そのことを信じるしかありません。地上的な考えでいろんなことを教会も考えられます。キリストの体は神の教会といっても、やっぱり地上に私たちは足をつけているということは、どうしても地上的な事柄も入ってこざるを得ない。それらを乗り越えて、どういう時に本当に傲慢さと卑屈さがなくなるか、あの教会は神様が必要とされたんだってことをはっきりと信じることができる、そうなった時に私たちはそういう傲慢さ卑屈さから解かれるんじゃないかと思います。教会は神様が必要となさった、そういう生ける神殿でもあります。今日この後私の祈りに続いて使徒信条を告白いたします。あの使徒信条、ご承知の通り、父なる神、子なる神、聖霊なる神というその3つの部分になっています。で、一番最後のその聖霊のところで、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会云々を信ずってありますね。つまり聖なる行動の教会を私たちは信ずるんです。教会っていうのは行く場所じゃないんです。よろしいですか。確かに礼拝の場所を持っています。だけども一番根幹的には我々は教会を信ずるんです。教会っていうのは信ずる場所です。その視点を忘れては教会が本当の教会として立たない、私はそう思っています。ですから聖なる行動の教会を信ずる、自分が属している教会だけじゃなくて地区の教会、教区の教会、あるいは教団の教会、場合によっては他教派の教会も本当に神様がお作りになった教会ということを本当に信ずることができるかということになると思います。そういう面で埼玉地区にも59の教会伝道所がありますけれども、だけどもその59の教会伝道所も神様が必要となさってお立てくださった、そのことを信じることができるならば、
そのところで支援する形がどんな形であろうとも、それが本当に生きる、それが神の恵みとしてそこに生かされていくということではないかと思います。そのことを信じて、私もあと1年半ぐらいはございますけれども、地区委員長としての責任を果たしたいと心から願っております。お祈りをいたします。教会の頭なるイエス・キリストの父なる御神様、今日このように私たち埼玉地区にあります59の教会伝道所の中から、あなたのお招きに応えて、このように予想をはるかに超え130名を超える方々が参加をしてくださいました。本当に感謝申し上げます。そのあなたのお招きの中で一泊二日の時を通していろいろな事柄を考えたいと願っております。また改めてあなたからの導きと恵みを受けたいと願っております。特にそのことに用いられます楠本先生を、あなたが十分にお支え、また導いてくださいますように、そして私たちの教会の形成に資する良い言葉が与えられますように心からお願いをいたします。いろんな事情で願いながらも来れませんでした多くの信徒の方々も思いますけれども、どうぞその方々も次の時には参加できるように、またこの埼玉地区の教会の伝道所の交わりが正しく作られますように心からお願いをいたします。一言の感謝、主の御名によって祈ります。アーメン。ではご起立いただけますか。ご起立いたしていたしてくださって、ご一緒に使徒信条を告白をいたします。そのプログラムの下に記されております。使徒信条、我は天地の作り主全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえ、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ではご一緒に賛美歌21、402番を歌います。次のページに出ております。
主の祈りを捧げます。主の祈り、天にいたします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞお座りください。台座から献金を捧げます。この献金は地区伝道の働きのために使わせていただきますので、よろしくお願いいたします。担当の方に回っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
父なる神様、今日ここに埼玉のおちこちより私たちを集めてくださり、共にあなたを礼拝することができましたことを感謝いたします。あなたから与えられた数々のお恵みに感謝し、ここにお捧げするものを受け入れ、あなたが望まれるこの地に平和がもたらされるための技に用いてください。この祈り尊き主イエスキリストの名として御前にお捧げいたします。アーメン。
では賛美歌21-29番、天の御民をご一緒に歌います。
天の
我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の恩愛、聖霊の赦し金御交わり、今集められた者たちの上に、とこしあいに豊かにありますように。アーメン。